香る5月と言いますが、今年はとんでもない事態になりました。1月から始まったコロナの広がりは、あれよあれよという間に全世界に広がっていきました。ウイルスなんて夢のまた夢ぐらいに思って油断していた私がおります。マスクや消毒薬は、私が花粉症なので少しの買い置きがありましたが、これからは布マスクを作ってみたいと思います。最低の防ぎは手洗いとうがいです。皆さん頑張りましょう。それでは福士みなべ5月号をお届けします。表紙は上みなべみなべ小学校学童の子どもたちに向けて、株式会社セブンイレブンジャパン様から社協を通じてお菓子の寄付がありました。子どもたちがお菓子を持って嬉しそうにこちらを見ています。次は目次です。2ページから3ページ社協の事業計画、4ページ生活支援コーディネーターだより、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページ地域福祉活動助成金のご案内、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページ共に助け合い温かい街づくりを、介護保険事業特別会計の事業計画です。居宅介護支援事業はみなべ町社協ハート館とふれあいセンターです。実施する事業は介護保険事業として、その中に居宅介護支援サービス、対象者が要介護1から5の方です。ケアマネージャーが介護サービスの利用計画、ケアプランを作成します。介護予防支援サービス、対象者が要支援1と2の方、ケアマネージャーが介護予防サービスの利用計画、ケアプランを作成します。次は通所介護事業。1、みなべ町社協ふれあいセンターでは、介護保険事業として通所介護サービス、対象者が要介護1から5の方、介護予防生活支援サービス事業、対象者が要支援1と2の方、それと介護予防日常生活支援総合事業です。第1号通所事業です。次、みなべ町社協悠々館では、介護保険事業通所介護サービス、対象者要介護1から5の方、介護予防日常生活支援総合事業第1号通所事業です。次は訪問入浴介護事業、みなべ町社協とふれあいセンターで行います。介護保険事業とみなべ町身体障害者等訪問入浴サービス事業の受託です。次は訪問介護ホームヘルプ事業です。実施する事業は介護保険事業、訪問介護サービス、対象者要介護1から5の方、介護予防生活支援サービス事業、対象者は要支援1と2の方です。高齢者生活支援サービス、対象者は介護保険制度に該当しない方、生活管理指導などです。障害者福祉サービス、障害者総合支援法、対象者は身体・知的・精神障害者の皆さんです。居宅介護、ホームヘルパーが自宅を訪問して食事や排泄、入浴の介護等を行う。重度訪問介護、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。訪問給食サービス事業、これは町から受託を受けております。事業内容は、自ら調理することが困難で適切な食事をとることが困難な高齢者世帯等に対して、昼食を提供し食生活の支援を図る、ボランティア給食サービスと併用することで週7日のサービスを実施しています。次は訪問看護事業、 特別会計の事業計画です。保険介護保険事業、訪問介護サービス、対象者が要介護1から5の方です。介護予防訪問看護サービス、対象者が要支援1と2の方です。医療保険事業、訪問看護サービス、対象者が各種医療保険の加入者の方です。次は自動車輸送事業計画です。交通手段のない一人暮らし世帯、高齢者世帯や障害者世帯の方の通院等の輸送を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。車椅子対応の車両など活用しサービスを提供します。次は生活福祉資金の特別貸付のご案内です。緊急小口資金、総合支援資金、生活支援費などです。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業などにより生活資金でお悩みの方々に向けた生活福祉資金の特例貸付を実施します。新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮している世帯を対象とします。個人ではなく世帯単位での貸付になります。緊急小口資金、対象者は緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。貸付上限額は10万円以内、条件により20万円です。据え置き期間は1年以内、償還期限は2年以内、貸付利子保証人は無利子で不要です。総合支援資金、生活支援費は、対象者は生活に困窮し日常生活の維持が困難となっている世帯。貸付上限額は単身が月15万円以内、2人以上が月20万円以内です。据え置き期間は1年以内、償還期限は10年以内です。貸付利子保証人ともに無利子で不要となっています。申し込みお問い合わせ先は、みなべ町社会福祉協議会、電話 72-5611 までお願いします。3ページ、令和2年度社協の事業計画、誰もが安心して暮らせる地域社会実現のために、一人一人の思いを大切に、重点事業は、地域福祉事業、広報啓発活動や福祉委員会、ボランティア活動の推進で地域住民とともに福祉のまちづくりの推進、災害対応の準備や認知症の理解の普及啓発、地域福祉アクションプラン策定検討です。さまざまな生活課題に対応して、総合相談、専門相談の法律相談、福祉サービス利用援助事業や青年貢献事業の充実、他の機関との共同連携の強化、生活困窮者及び役割創出事業などを通じた社会参加の機会の提供、介護保険自立支援サービスでは、現状のサービスの質の向上、効率化をさらに進め、質の高いサービスの提供、人材の育成確保などです。受託事業として、みなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の社会参加の促進、住民の相互支援のあり方や多様なサービスについての検討です。次は一般事業計画、法人運営共同募金事業。法人運営は、会議の開催、監査会の実施、年度の法人運営事業と会計についての監査、会員の募集、 啓発月間は8月です。寄付金の活用、地域福祉事業費への充当、介護用品、福祉タクシー券の助成などです。共同募金事業、105万1000円、募金運動の実施、10月から12月、12月は歳末助け合い運動になります。該当募金は10月3日大桑みなべ店、10月9日25日の各秋祭り、地区募金、各区へ募金封筒を配布します。それと赤い羽協力店、事業所、役場、公民館への募金箱を設置、またボランティア協力校や職域での募金活動、募金配分金の活用、一般募金の配分先、ボランティア給食サービス、ボランティア協力校活動助成、地域福祉活動事業助成、紙おむつ助成事業、歳末助け合い募金の配分先は、福祉機器の購入、生活援護資金、防災用品、福祉就労支援となっています。次は地域福祉事業経理区分です。障害者地域生活支援事業として109万円、手話奉仕員養成派遣事業、要約筆記グループへの支援、声の広報発行事業、広報みなべと福祉みなべの収録、対面朗読や読み聞かせ、録音してホームページに掲載します。スポーツレクレーション教室開催事業、ハートハートグラウンドゴルフ大会の開催、障害者スポーツ大会への参加支援、福祉機器リサイクル事業、不要になった機器をリサイクル、貸し出し再利用する、青年貢献制度法人貢献支援事業、青年貢献制度の広報啓発事業。次は福祉就労支援体験事業として320万円、福祉農園やハートカフェの運営に充てます。地域福祉は538万6000円、相談援助事業、それは総合相談、暮らしの何でも相談、電話相談、来所相談を担当職員が受け付けます。専門相談、弁護士による年6回の法律相談もあります。認知症カフェの共催、みなべ町地域包括支援センターで行います。男子カフェの共催。次は地域福祉事業生活支援事業です。共に助け合う地域づくり、小地域ネットワーク活動の推進と支援、ふれあい生き生きサロン活動費、地域福祉活動支援事業の助成などです。ボランティア給食サービスもあります。子育て支援、ベビーチャイルドシートの貸し出し、紙おむつ、福祉タクシー料金の助成、福祉サービス利用援助事業の拡充、青年貢献事業の拡充、福祉資金等貸付事業、前芝岡崎就学資金、生活援護資金貸付事業など、生活福祉資金貸付制度の効果的活用、生活援護資金の貸付、駆け込み資金の貸付、ホームレス支援などです。地域福祉事業ボランティアセンター、ボランティアスクールの開催、夏休み期間に町内の福祉施設で、対象は中学高校生と一般の方です。ボランティア相談、ボランティア登録や斡旋などです。ボランティア協力校の指定と支援、共同して充実した福祉教育を、福祉委員活動事業、福 祉委員会の開催、年1回。社協会員の募集活動は8月です。広報啓発事業。広報誌福祉みなべ、年12回発行や社協総合パンフの発行による事業の啓発。福祉団体等支援です。受託事業は213万5千円。みなべ町生活支援体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーターを配置しております。地域資源の整理、多様な担い手の活用及び担い手の養成、支え合いの体制づくりに関する住民各種団体への周知及び意識啓発、地域包括支援センター及び地域の関係諸団体との情報共有及び連携、共同による取り組みの推進のための連絡会の開催及び運営、協議体などとなっております。以上、朗読担当は矢倉でした。
4ページ、生活支援コーディネーターだより。みなべ町社会福祉協議会では、生活支援コーディネーターが活動しています。新型コロナウイルスの感染防止のため、地域の皆様と共に、今しばらくは集いの場を控えながら、つながりづくりを考えていきましょう。5年後、10年後を見据えた支え合い、お互い様の地域づくりのため、身近な困りごとや暮らしやすさを共に考えていきましょう。活動内容。皆様こんにちは。生活支援コーディネーターの榎本博史です。今回は3月上旬に地域のサロン活動に訪問させていただきました。みなべ町には住民みなべ町地域包括支援センターが中心となり、住民主体の集いの場としてサロン活動が活発に行われています。写真は高木高齢者福祉センター白山サロンでの活動の様子が映っております。サロン活動について、体操などの集いの場が街を変える、参加すること、体操することで元気になる、集まることで地域がつながる、つながる地域が街を変える、厚生労働省労健局長大島氏、資料より抜粋。サロンではここに来ると普段はなかなか会えない人と出会えて話をすることができるので楽しいです。体操もできるし健康にいいよ。体操した後みんなでお茶飲むのが楽しみになってるよ、などの声が聞かれます。一方ではサロンに参加したいが会場までの移動手段がないために参加が難しい、などの声を聞かせてもらう時があります。サロン活動のなどの集いの場に参加し、地域とつながることは健康づくりや介護予防などの観点から非常に大切なことです。このような課題お声に対して、地域住民の皆様と話し合いの場を設け、地域の身近な困りごととして声を届け、まずは共有していただき、地域で対応していける仕組みづくりを共に考えていければと思います。現在新型コロナウイルス感染防止のため、各地域のサロンは自粛しています。身近な困りごと一緒に考えませんか。地域のあったらいいなを一緒に作りませんか。地域について一緒に考えていきます。皆さんの地域での活動を教えてください。生活支援コーディネーターがつなぎ役となり、みなべ町地域包括支援センターや関連機関と連携しお手伝いさせていただきます。お問い合わせ、みなべ町社会福祉協議会ハート館生活支援コーディネーター榎本博史、電話 72-5611。 5ページ自宅でできるリハビリ脳卒中後遺症編嚥下及び高温障害に対してのリハビリパート3の巻4月号では嚥下障害に対してのリハビリを紹介させていただきましたが今回も前回に引き続いて嚥下障害に対してのリハビリについて紹介させていただきたいと思います。頭だけを上げる筋肉首の奥にある筋肉のトレーニングの必要性について4月号で首の後ろの柔軟性を保つことが大切であることをお話ししましたが頭を曲げる筋肉が弱くなると頭が後ろに行きやすくなり首の後ろの柔軟性が自然に保てなくなってしまいます。そのため首の後ろの柔軟性を保つと同時に頭を曲げる筋肉をトレーニングすることが大切になります。トレーニングする筋肉は喉の後ろにあり首の骨の前にあります。首の奥の筋肉のトレーニング 1. 天井を向いて膝を立てて横になり枕や丸めたタオルを頭の下に置きます。頭の下に置きます。口は閉じますが上下の歯を噛み合わせず舌先を上顎の歯茎に当てておきます。 2. 視線を天井から膝の上に動かしその後ゆっくりと軽く顎を引きます。顎を引いたまま頭をわずかに持ち上げます。この時顎が上がらないように注意しましょう。この位置で 1,2 秒保持してから元の位置に戻します。これを5回繰り返します。楽にできるようになったら回数を10回まで増やしていきましょう。次回は脳卒中後遺症編の注意障害の症状についての巻ですので来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也デイサービスだより悠々館では今年も4月上旬に島の瀬ダムに桜見物に出かけました。向かう道中の車内では昔この道通って仕事に行ったよと懐かしんでおられる方もいらっしゃいました。島の瀬に到着すると今年も満開の桜は大変美しく皆さん目が離せない様子で景色を眺められていました。島の瀬に桜を見に来るのは初めてという方もいてこんな綺麗な見たことないよととてもご満足いただけた様子でした。帰ってきた後も皆さん大変笑顔で花見の感想を口々におしゃべりされていました。弁護士による無料法律相談村上裕二弁護士時5月26日火曜日13時30分から15時までところ社会福祉センターハート館受付人数6人程度電話で予約ができます。電話 72-5611。 地域福祉活動助成金のご案内。一人暮らし高齢者や障害者子育て中の親子などが地域の中で孤立することなく安心して生活できるよう地域住民による支え合い助け合いの活動に助成します。日頃からの近所付き合いや顔の見える関係づくりは災害時や住みよい福祉のまちづくりにつながります。助成対象事例1小地域ネットワーク事業隣近所の見守りや助け合いの強化など2ふれあい生き生きサロン高齢者や障害者などが身近な場所で楽しく集う場所づくり3高齢者障害者児童との 地域交流事業。4、障害者理解促進事業。5、子育て支援事業。6、住民参加による大宅福祉サービス事業。7、その他目的に照らし、事業効果が期待できる先駆的な事業など。老人クラブや婦人会、子ども会の活動、町からの補助のある団体は対象としない。助成額、1団体2万円を基準とし、開催回数に応じて助成額を決定します。申し込み期日8月31日月曜日。申し込み方法、助成金の交付を受けようとする団体は申し込み書にご記入の上ハート館へ申し込みください。申請書はホームページにも掲載しています。貸出用福祉用具在庫状況。ハート館、電動ベッド0、手動ベッド2、車椅子10、フライセンター車椅子3、エアマット12、浴槽台2、体位交換マット3、杖5、松葉杖8、ポータブルトイレ4、シャワーチェア5、吸引器1、貸出期間は原則3ヶ月です。貸出用チャイルドベビーシート在庫状況。ベビーシート0歳から1歳対応1、チャイルドシート0歳から4歳対応1、貸出期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉。令和2年3月末現在、みなべ町人口12,452人、-86、65歳以上の高齢者4,007人、-7、高齢化率 32.2%、 0.2%、 ボランティア保険加入者数496、±0。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地域、噴火、津波に対応した保険です。保険料、基本プラン、天災プラン。保険料350円、500円。社会福祉協議会各事業所連絡先。社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会、ハート館。事務所、ヘルパー、ケアマネージャー。訪問看護ステーション。住所、郵便番号 645-0002、 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地の2、電話 72-5611、 ファックス 72-5610。 郵遊館、デイサービス、郵便番号 645-0004、和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 電話 72-5900、 ファックス 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内。事務所、ケアマネージャー、デイサービス。郵便番号 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ、福祉カレンダー2020年5月。ゴールデンウィークのハート館窓口について、5月2日から5月6日の間休みとなります。日曜日以外は職員が交代で日直に当たります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。配食サービス、ボランティア、1日、8日、12、15、19、22、悠遊館、5日、6日、7日、11、13、14、18、20日、21、25、 24、27、28、29、2時、2日、9日、16、23、30。8ページ、福祉5月トピックス、II キッズルームの写真は、柴崎矢口ひかりちゃん2歳。お母さんから一言、元気に笑顔で過ごしてね。つながりのリレー、世界的な蔓延を見せる新型コロナウイルス感染症、外出自粛やサークル活動、サロン活動の自粛が続いています。このような時だからこそ、元気なお声をお伝えします。新型コロナの件で、外出の自粛やグランドゴルフなどのサークル活動を中断している状況が続いていると思います。困難な状況ではありますが、健康に留意し、それぞれが感染予防を心がけ、感染症が収束すれば、また皆さんで集まり楽しい時間を過ごしましょう。それまでつながりの気持ちを忘れる頑張りましょう。みなべ町長寿クラブ連合会会長岡田正義さん。岡田さんの写真が載っております。写真の添付は許可を得ています。今回の取材は電話を使用しています。全員銀行だより、令和2年3月1日から31日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満注意に際し、芝田口康夫様、東岩城森下美智子様、芝松川昇様、清川平山幸男様、山内荒堀恵子様、東吉田鈴木勲様、おしね森山哲司様、おしね水崎武久様、東吉田辻岡よし子様、広野道京隆様、清川榎本雅俊様、西本庄久保義和様、おしね広沢重則様、その他善意の寄付、芝桂木康彦様、おしね梅の里乾杯協会様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。コロナウイルス拡大で家で過ごす時間が多くなってきました。こんな機会に部屋の整理やゆっくり読書をして過ごすのもいいものですね。朗読担当は山本陽子でした。